4。僕はだんだんカッパの使う日常の言葉を覚えてきました。したがってカッパの風俗や習慣も飲み込めるようになってきました。その中でも一番不思議だったのは、カッパは我々人間の真面目に思うことをおかしがる。同時に、我々人間のおかしがることを真面目に思う。こういうトンチンカンな風習です。例えば我々人間は、正義とか人道とかいうことを真面目に思う。しかしカッパはそんなことを聞くと、腹を抱えて笑い出すのです。つまり、彼らの滑稽という観念は、我々の滑稽という観念と全然標準を異にしているのでしょう。僕はある時、医者のジャックと三次制限の話をしていました。するとジャックは大口を開いて、鼻眼鏡の落ちるほど笑い出しました。僕はもちろん腹が立ちましたから、何がおかしいかと質問しました。何でもジャックの返答は、大体こうだったように覚えています。元も多少細かいところは間違っているかもしれません。何しろまだその頃は、僕もカッパの使う言葉をすっかり理解していなかったのですから。
しかし両親の都合ばかり考えているのはおかしいですからね。どうもあまり手前勝手ですからね。
その代わりに我々人間から見れば、実際またカッパのお産ぐらいおかしいものはありません。現に僕はしばらく経ってから、バックのサイ君のお産をするところをバックの小屋へ見物に行きました。カッパのお産をするときには我々人間と同じことです。やはり医者や産婆などの助けを借りてお産をするのです。けれどもお産をするとなると、父親は電話でもかけるように母親の生殖器に口をつけ、お前はこの世界へ生まれてくるかどうか、よく考えた上で返事をしろ、と大きな声で尋ねるのです。バックもやはり膝をつきながら、何度も繰り返してこう言いました。それからテーブルの上にあった消毒用の水薬でうがいをしました。するとサイクの腹の中の子は、多少気兼ねでもしていると見え、こう小声に返事をしました。
僕は生まれたくはありません。第一、僕のお父さんの遺伝は精神病だけでも大変です。その上僕は、カッパ的存在を悪いと信じていますから。
バックはこの返事を聞いたとき、照れたように頭をかいていました。が、そこに居合わせたサンバは、たちまちサイクの生殖器へ、太いガラスの缶を突き込み、何か液体を注射しました。するとサイ君はほっとしたように太い息を漏らしました。同時にまた、今まで大きかった腹は、水素ガスを抜いた風船のように、ヘタヘタと縮んでしまいました。こういう返事をするぐらいですから、カッパの子供は生まれるが早いか、もちろん歩いたり喋ったりするのです。なんでもジャックの話では、出産後26日目に、神の有無について講演をした子供もあったとかいうことです。もっともその子供は、2月目には死んでしまったということですが。お産の話をしたついでですから、僕がこの国へ来た3月目に、偶然ある町の方で見かけた大きいポスターの話をしましょう。その大きいポスターの下には、ラッパを吹いているカッパだの、剣を持っているカッパだのが12、3匹書いてありました。それからまた上には、カッパの使うちょうど時計の前前に似た螺旋文字が一面に並べてありました。この螺旋文字を翻訳すると、大体こういう意味になるのです。これもあるいは細かいところは間違っているかもしれません。が、とにかく僕としては、僕と一緒に歩いていたラブというカッパの学生が大声に読み上げてくれる言葉をいちいちノートに取っておいたのです。遺伝的義勇隊を募る。健全なる男女のカッパよ。悪遺伝を撲滅するために、不健全なる男女のカッパと結婚せよ。僕はもちろんその時にも、そんなことも行われないことをラップに話して聞かせました。するとラップばかりではない、ポスターの近所にいたカッパがことごとくゲラゲラ笑い出しました。
行われない？だってあなたの話では、あなた方もやはり我々のように行っていると思いますわね。あなたは霊足が女中に惚れたり、霊場が運転手に惚れたりするのは何のためだと思っているのです？あれは、皆無意識的に悪意伝を撲滅しているのですよ。第一、この間あなたの話したあなた方人間の義勇隊よりも、一本の鉄道を奪うために互いに殺し合う義勇隊ですね。ああいう義勇隊に比べれば、ずっと僕たちの義勇隊は高尚ではないかと思いますがね。
ラップは真面目にこう言いながら、しかも太い腹だけはおかしそうに絶えず涙出せていました。が、僕は笑うどころか、慌ててあるカッパを捕まえようとしました。それは僕の油断を見すまし、そのカッパが僕の万年筆を盗んだことに気がついたからです。しかし、皮膚の滑らかなカッパは容易に我々には捕まりません。そのカッパも、ぬらりと滑り抜けるが早いか、一層に逃げ出してしまいました。ちょうど蚊のように痩せた体を倒れるかと思うぐらい滑らせながら。5。僕はこのラップというカッパに、バックにも劣らぬ世話になりました。が、その中でも忘れられないのは、トックというカッパに紹介されたことです。トックは、カッパ仲間の詩人です。詩人が髪を長くしていることは、我々人間と変わりません。僕は時々トックの家へ、退屈しのぎに遊びに行きました。トックはいつも狭い部屋に、高山植物の鉢植えを並べ、詩を書いたりタバコを飲んだり、いかにも気楽そうに暮らしていました。そのまた部屋の隅には、メスのカッパが一匹。トックは自由恋愛家ですから、サイ君というものは持たないのです。編み物か何かしていました。トックは僕の顔を見ると、いつも微笑してこう言うのです。もっとも、カッパの微笑するのはあまり良いものではありません。少なくとも僕は、最初のうちは、むしろ不気味に感じたものです。
いや、よく来たね。まあ、その椅子にかけたまえ。
トックはよくカッパの生活とのカッパの芸術との話をしました。トックの信ずるところによれば、当たり前のカッパの生活ぐらい、馬鹿げているものはありません。親子、夫婦、兄弟などというのは、ことごとく互いに苦しめ合うことを唯一の楽しみにして暮らしているのです。ことに家族制度というものは、馬鹿げている以上にも馬鹿げているのです。トックはあるとき窓の外を指差し、
似たまえ、あの馬鹿げさ加減を。
と吐き出すように言いました。窓の外の往来には、まだ年の若いカッパが一匹、養親らしいカッパをはじめ、7、8匹のメスオスのカッパを首の周りへぶら下げながら、息も絶え絶えに歩いていました。しかし僕は、年の若いカッパの犠牲的精神に感心しましたから、かえってそのけなげさを褒め立てました。
ふん、君はこの国でも市民になる資格を持っている。時に、君は社会主義者かね？
僕はもちろん、クア。これは、カッパの使う言葉では、しかりという意味を表すのです。と答えました。
では、100人の凡人のために、甘んじて1人の天才を犠牲にすることも顧みないはずだ。
では、君は何主義者だ？例えば、東国の心情は、無政府主義だと言っていたが。
僕が？僕は超人。
直訳すれば超カッパです。
だ。
トックは公然と言い放ちました。こういうトックは、芸術の上にも独特な考えを持っています。トックの信ずるところによれば、芸術は何者の支配も受けない。芸術のための芸術である。したがって、芸術家たる者は、何よりも先に善悪を是した超人でなければならぬというのです。もっともこれは、必ずしもトック一匹の意見ではありません。トックの仲間の詩人たちは、大抵同意見を持っているようです。現に僕は、トックと一緒にたびたび超人クラブへ遊びに行きました。 超人クラブに集まってくるのは、詩人、小説家、戯曲家、批評家、画家、音楽家、彫刻家、芸術病の素人らです。しかし、いずれも超人です。彼らは伝統の明るいサロンにいつも快活に話し合っていました。のみならす時には、独特と彼らの超人ぶりを示し合っていました。例えばある彫刻家などは、大きい鬼舌の鉢植えの間に、年の若いカッパを捕まえながら、しきりに暖色をもてあそんでいました。またあるメスの小説家などは、テーブルの上に立ち上がってなり、アブザントを60本飲んでみせました。もっともこれは60本目に、テーブルの下へ転げ落ちるが早いか、たちまち往生してしまいましたが。僕はある月の良い晩、詩人のドックと肘を組んだまま、超人クラブから帰ってきました。ドックはいつになく沈み込んで、一言も口を聞かずにいました。そのうちに僕らは、木陰の差した小さい窓の前を通りかかりました。そのまた窓の向こうには、夫婦らしいメスオスのカッパが2匹、3匹の子供のカッパと一緒に、晩餐のテーブルに向かっているのです。するとドックはため息をしながら、突然こう僕に話しかけました。
僕は、超人的恋愛家だと思っているがね。ああいう家庭の様子を見ると、やはり羨ましさを感じるんだよ。
しかし、それはどう考えても矛盾しているとは思わないかね。けれども、ドックは月明かりの下にじっと腕を組んだまま、あの小さい窓の向こうを、平和の5匹のカッパたちの晩餐のテーブルを見守っていました。それからしばらくしてこう答えました。
あそこにある卵焼きは、なんといっても、恋愛などよりも衛生的だからね。